本日の聖書箇所は使徒の働き26章の24節から29節になります。教会備え付けの新改訳聖書ですと259ページになります。パウロがこのように弁明しているとフェストが大声で気が狂っているぞパウロ、迫学があなたの気を狂わせていると言った。するとパウロは次のように言った。フェスト閣下、気は狂っておりません。私は真面目な真理の言葉を話しています。王はこれらのことをよく知っておられるので、王に対して私は率直に申し上げているのです。これらのことは片隅で起こった出来事ではありませんから、そのうちの一つでも王の目に留まらなかったものはないと信じます。アグリッパ王、あなたは預言者を信じておられますか？もちろん信じておられると思います。すぐとアグリッパはパウロに、あなたはわずかな言葉で私をキリスト者にしようとしていると言った。パウロは答えた。言葉が少なかろうと多かろうと、私が神に願うことはあなたばかりでなく、今日私の話を聞いている人が皆この鎖は別として私のようになってくださることです。それではすべての人が私のようになってほしいと題して、イ・ドヒョン先生にメッセージを取り次いでいただきます。
一言お祈りします。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲにアロンのヒゲに流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。それはまたシオンの山々に降りる、ヘルモンの梅雨にも似ている。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。ご在天のお父様、感謝いたします。こうして主にあって一つを成しているニューヨーク日本語教会に招かれ、あなたの御言葉を愛する兄弟姉妹たちと共に分かち合わせていただくことを感謝いたします。主よ、ここに集まっている私たち一同、この一週間を過ぎ去った一週間を顧みれれば、いいえ、ここに至るまでのところを顧みれれば、到底聖なる神の御前に立つことは許されません。しかし私たちを御子なるイエス・キリストの十字架のあがないの血潮によって覆ってくださり、かばってくださり、私たちを招いてくださり、この場においてあなたの懐に抱いてくださり、感謝いたします。ただイエス・キリストの血潮にすがり、それだけを頼みにして、私たちはあなたの御前に進んでいきます。主にあって一つを成している兄弟として、姉妹として、兄弟姉妹としてあなたの御前に進んでいきます。三位一体の神様、ただあなただけが褒めたてられますように、私たちを通してただあなただけが礼拝と賛美と誉れを受け入れられますようにお願い申し上げます。私たちにはあなたのご用意なさいましたその恵みと平安と祝福をもって与えてくださり、私たちを祝福してくださり、このところからまたこの世に使わされる時には大きな平安を持って、希望を持って、力を 上からの知恵をいただいて使わされることができますように、主よ、私たちを祝福してくださりますようにお願い申し上げます。この小さきものが御言葉の管として今立たせられております。恐れおののき、ただあなたの聖霊の力強き働きをお願い申し上げます。耕された父として、ここに集まっている愛する兄弟姉妹たちの心をも整えてくださり、御言葉の種がまかれると30、60、100倍実を結んであなたに返すことができますように、助け導いてください。すべてのことをあなたの御手に託します。尊きイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。こうしてですね、まあ本当に初めにお会いする方々でありますが、どこへまあいてもですね、初めに会う方々であっても、主にあってはもうすでに兄弟姉妹であり、また、やがてはですね、永遠神の御前で、共に住み、また神を、ですね、礼拝するものになっていることを覚えて、まあためらうことなくですね、共に御言葉を分かち合わせていただきたいと願っております。私は、まあ日本のですね、千葉県に、住んでいます。千葉県の市川市にある市川福音キリスト教会で、まあ、今は9年間働いています。宣教師として韓国から使わされてですね、まあ、9年6ヶ月間ぐらい働いて、います、まあ、今回はですね、市川福音キリスト教会で、去年から働いている、クリスチャン学校のことで、ここに来ることになっています、子どもたち3人学生さん3人を連れてきて、こちらの、去年はですね、この、同じニューヨークのフラッシングですかね、フラッシングの、プラミス教会、ニューヨーク純福音教会のプラミスクリスチャンスクールに、お世話になった3ヶ月間ぐらいですね、体験学習としてお世話になったんですが、いろいろ状況があってですね、それで今はワシントン DC の方の、クリスチャン学校、そこはフォルシーという、クリスチャン学校ですが、そこで、これからはですね、1年一度、子どもたちと共に、来て、私は、来年からは来なくてもいいと思いますが、そのクリスチャン学校とのネットワーク作りのため、来させていただいております。こうしてですね、導かれて御言葉を分かち合わせていただくことを大変光栄と思っております。皆さんはイエスを誰だと思われていらっしゃいますか？聖書の話を、私たちもよく分かっているように、ペテロはですね、イエスはキリストです、生きておられる神の子ですと告白をしました。それによってですね、大きな称賛を、もらったのがペテロです。私も全く同じ告白をしております。イエスだけがキリストであると、イエスだけが救い主であると、メシアであると、ですね、イエスだけが、神であるという告白をしています。いろんな、私たちはですね、いろんな問題を抱えています。経済的な問題、健康の問題、親子関係とか兄弟関係、人間関係のため大変、苦しみを覚えているかもしれません。だからですね、人々はいろいろ求めるんです。お金を求めたりですね、関係が回復されることを求めたり、また病気が癒されることとかですね、それが悪いことではないんです。でも神様が全ての問題の解決答えとして与えてくださったのはイエス・キリスト だけですね。まあ日本にもいろんな、日本にはですね、いろんな神社があります。ある神社へ行けば、まあ学者になれると、ある神社へ行けば子供が、まあ、生まれるとかですね、ある神社へ行けば農業が盛んになるとかですね、ある神社へ、行けばまあ、ご利益をもらえるとか、いろいろあるんですね。諸世の神々と言われていますけれども、神様はそれぞれのものにあって、問題にあっていろんな解決案を与えてくださったのではなくて、唯一の答え、全ての問題にあって答え、として御子なるイエス・キリストを与えてくださいました。それが福音ですね。それが本当に、いい良い、お知らせであります。イエス・キリスト、イエス・キリスト、イエス・キリストは、メシアです。イエスはメシア、イエスはキリスト、イエスは全てができる唯一の神様であります。これが私の告白であり、またですね、皆様の告白でも、信仰告白でもあると思います。でもですね、私たちは残念ながらこの世の中で生きながら、まあ、悪しき者の力、呪われた者の力、サタンの力のもとに生きています。この世の権威を持っている者がいるんですね。それが悪魔サタンですね。それは否定することができません。でも私たちはですね、イエス・キリスト、イエス・キリストを私たちの中に迎えているんですね。私たちの中におられるんですね。イエスは私の中におられる。イエスは御言葉の受肉ですね。御言葉のインカネーションですね。それで私たちが御言葉から聞いて、それを聖霊の働きによって悟らせていただいて、それに従っていけばですね、不思議なことが起こるんです。私たちはこの世の中でサタンの力のもとに生きながらも、神の国を生きる不思議な生き方を保つようになります。この世の中で生きながらも神の国を生きる、なぜなのかとしたらですね、神の御言葉を聞き、それを悟らせていただき、それに従っていくから、神が私たちの王様になるんですね。神の、支配のもとに置かれるんですね。それによって神の国を生きることになります。だから神の御言葉を聞くことは特権ですよ。神の御言葉に従うことは特権、大きな特権です。不思議な導き、助けがあります。御言葉の力が私たちの日々の生活の中で起こることになるんですね。神の助けがあり、導きがあり、新しい道を開かれることをですね、不思議にこの世の中でも体験しながら生きることができます。この世の中で生活をしながらも神の国を生きることは、なんと素晴らしいことでありましょうか。私もですね、まあ、90年に洗礼を受けました。大人になってですね、まあ、洗礼を受けましたけれども、本当に、まあ、ただ一方的な神の恵みであったと思って本当に感謝しています。それでその後導きがあって、献身の道を今歩んでいますけれども、まあいろいろですね、教会のことを見てですね、本当に残念と思っていることがあります。それはですね、長い年月信仰生活を営んでいながらも、御言葉を聞いていながらも、それを悟ることがない、悟っても従うことがない兄弟姉妹たちを見て本当に残念と思っています。それは大きな、本当にダメージ、大きな、悲しみでもあります。信仰生活を営んで教会に通って、いると言いながらも、いつも不平不満が積もっているんですね。そして上乾きを覚えています。 つぶやきが立たない生活をしています。なぜなのかとしたらですね、それは、残念ながらですね、砂場の上に家を建てているからです。御言葉を聞いて悟ることがない、悟でも従うことがないものはですね、一言で言えばそうですよ、砂場の上に家を築いているもの。私たちの信仰の岩はイエス・キリストですね。イエス・キリスト、神の御言葉ですね。その上に私たちが、信仰の家を築いていかなければ、それは、崩れてしまいますし、神にはですね、受け入れられることはありません。私はあなたを知らないと言われるんですね。救われていると思い込んでいながらも、実は大変恐ろしいことですが、悲しいことですが、救われてないんですよ。救われてない。いつもふらついていく、その姿はですね、救われていない。救われてもですね、まだ証人になっていないから、そのような姿を覚えていると思います。だからですね、いつも不平不満が積もっているんだったら、上乾き覚えているんだったら、もう一度自分の救いをですね、確かめていく必要がありますし、本当に救われているんだったら、イエスが自分の中におられるんだったらですね、だったらイエスに従っていくことを力を尽くして、求めていかなければなりません。証人になりましょうということですね。すべての救われた人々に求められているのは証人でもね、証人は、自分が本当に聞いて見て体験したことがないんだったら証人にはなれません。神の御言葉がですね、頭だけに残っているんだったらですね、証人にはなれません。片手も伝えていってもですね、なかなかその、伝わっていくことができません。証人は御言葉を聞くことだけではなくて、悟り御言葉を、御言葉に従っていくことによって、御言葉がですね、神の教えが実際に自分の生活の中で実る時、力強い証人になっていきます。証人は嬉しいんですよ。喜びがあります。証人は、喜びと確信があります。誠の希望がありますよ。恐れがありません。この世の人々から見らればですね、大変気が狂ったもののように見える時もありますし、哀れな目で見られる時もありますよ。証人、なぜかといえば、この世の価値観、この世の常識に、常識からですね、外れているように見えるからです。でも土くれの中にですね、宝を抱いているものがまるで証人であります。今日のテキストに出ている使徒パウロのことですね。使徒パウロは今ローマの総督フェストの前に立っています。またユダヤの王様でありますアグリッパ王の前に立っています。聖書には弁明と書かれていますが、彼はですね、イエスはキリストだと、イエスは神だと、イエスは十字架の上で贖いの死を遂げましたし、またですね、蘇られたということを証ししていきました。そのような証しが終わったところでですね、この使徒の働きの26章は使徒パウロのその証であったんですが、24節にはこう書かれています。パウロがこのように弁明していると、フェストが大声で、気が狂っているぞパウロ、博学があなたの気を狂わせていると言った。でもパウロのことをですね、 聞けばこう反応するんですね。25節です。するとパウロは次のように言った。フェスト閣下、気が狂っておりません。私は真面目な真理の言葉を話しています。すごいんですね。気が狂っているぞ。あなたは気が狂っているよ。この世の人々の目から見られればですね、真理を抱いてそれを証しして、力強く証ししている人々の姿が気が狂っているようにも見えるかもしれません。実際にそう見られています。でもパウロは本当に真理を語っていました。大胆なその語り方、総督の前に立っている囚人ですよ。総督のローマ、自分たちの支配者の前に、支配者のトップリーダーの前に立っているものが今大胆に語っているんですよ。私は気が狂っておりません。私は真理を語らせていただいています。彼はその語り方、大胆な語り方だけではなくて、本当にその内容も真理を語っていました。何が真理ですか。先ほども申し上げましたけれどもですね、イエス様が真理でしょうね。イエス様は私は道であり真理であり命であると言われました。変わりがありません。この世のすべてのものは移り変わっています。親の愛は変わらないと思ったことがあります。でも親もですね、年月が経っていくうちに、いろいろ変わっていくんですね。それがショックであった時がありました。この世の中で変わらないもの、変わらないものは真理ですね。移り変わりがないのは神だけですね。真理があるから大胆ですね。真理はですね、孤独であっても大胆であります。本当に土暮れの中にですね、宝を抱いているようなことであります。アグリッパ王、ユダヤのアグリッパ王に言いました。アグリッパ王はよく分けていらっしゃるんでしょう。これはですね、イエス・キリストのイエスの十字架のことは片隅で起こったことではありません。あなたはユダヤの、習わしをよく分かっている。あなたはユダヤのことを細かく、分かっている。それで、自分が伝えた、証ししたそのことをですね、確かめています。だったらですね、アグリッパ王は言うんですね、あなたはわずかな言葉で私をキリスト者にしようとしているかと。言葉が少なかろうと多かろうと、あなただけではなくて全ての人が私のようになってほしいと言っています。なんと素晴らしいことですか。人々は人のことを羨ましく思っています。立派な邸宅で過ごしている人々を羨ましく思っています。そうですね、アメリカには、プールもついている邸宅が結構あるんですね。羨ましいなと思うんですよね。立派な車に乗っている人々も家族います。ご主人が本当にハンサムだと、まあ奥さんが本当に綺麗だと、羨ましいなと思われないんでしょうね、はい、でもそのように、思われる方もいらっしゃるんですよ。人のことが羨ましいと、いいなと。でもパウロは、あなたアグリッパ王よ、あなただけではなくて全ての人々が私のようになってほしいと言っています。不思議ですね。本当に幸せ人ですね。 今囚人の身分ですよ。囚人の身分でありながらも鎖につながれているにもかかわらず、この鎖を例外にしてね、これだけは、まあ、私のようになってほしくないんですけれども、肉体的には私のようになってほしくないんですが、彼は本当に幸いな、幸せなものでした。それで皆さん、すべての今日この証を聞いた皆さんが私のようになってほしいと言っているのです。その理由はなぜでしょうか。それは彼が証して、語っていたその内容の一部からですね、隙間から、私たちはそれをですね、その理由をつかむことができます。使徒の働き26章、同じ26章の17、18節だけを読ませていただきます。26章17、18節です。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに遣わす。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。使徒パウロがこのような体験をしたんですね。彼は彼の 目には鱗がついていました。そうですね、見えないものだったんですね。肉体的にも霊的にも見えない、目の見えないものでありました。そうですね、でも彼は暗闇から光へ移されました。実際に彼はそうだったんですね。彼は教会を熱心に迫害するものでした。神への熱心さがあってですね、その熱心さのゆえに教会を迫害、キリストの体なる教会を迫害するものでありました。教会を迫害するものは悪魔サタンの仕業ですね。だから彼は悪魔サタンの支配のもとに置かれていましたけれども、彼はですね、今は神に立ち返らせてもらったものになっています。彼の罪はすべて許されました。そしてもう聖なるものとされた人々、もうすでにですね、パラダイス、パラダイス、その魂がパラダイスに向かって、それについたものたちが受け継いだそのものをですね、神の国ですね、御国ですね、それを受け継がせてもらったものであります。なんと幸せなものですか。パウロは、使徒パウロはそれを自分の体を持ってその体験ができましたし、その体験ができたものとして神によって使わされたものですね、使徒ですね、使わされたものでしょう。あなたのその体で起こったことを分かち合って生きなさいと、あなたの生活、あなたの生涯で起こったそのことを、それを明かして生きなさいとして使わされたものです。それでですね、パウロはユダヤの王様であるフェストの前で、主だった政治家たちの前で語ることができました。フェスト閣下、あなただけではなくて全ての人々が私のように暗闇から光へ移されるよ、悪魔サタンがはびこってその中で生きている全てのこの世の人々が真になるイエス・キリストを知ること、それで神の国へ移されること、神の支配のもとに置かれること、神の御言葉を聞いてそれに従うようにですね、全ての罪が許され、 すべての義と義人とされた人々が受け継ぐその神の御国を受け継げるようになってほしいと、そのように言っているのです。私のようになってほしい、この鎖だけを除いて私のようにこのような恵みを、もらってほしい、証人ですね、証人です。その人はなんと人々を羨ましく見るその目は持っておりません。むしろあなたが私のようになってほしいと言ってるんです。幸せですね、なんと本当に幸せなものでありましょうか。私も、日々の黙想デボーションのことを通してですね、御言葉を、握りしめて、それを聖霊の働きによって悟らせていただいて、それをなんとかしてですね、それを自分の生活の中で形作っていこうと取り組んでいます。それによって神を体験し、神の御言葉を体験することが少しずつ許されています。それは体、肉体的には辛いこともあります。でもですね、幸せですね。自分の妻はですね、私によく言いますよ、あなたはちょっと顔を明るくしてほしいと。いつも暗くして、まあ顔をしているから怖いよ。牧師は穏やかな顔でしょ。あなたはそうではないよと。そうですねとおかしいですね。ちょっと暗い感じもありますよ。暗い感じもあります。でも言いますよ。私そう見えるかもしれませんが、知らないがないが、この心の中には私の魂は今喜んでいると。大きな神のその希望、誠の希望に希望が湧きあふれていると。それでイエス様もそうだったんでしょうね。イザヤを通して、イザヤ書のことを通してみればですね、人々がもう、嫌う、もう見ることも、拒むんですね。あんまりにも大変な姿なのでですね。でもイエス様は死になるところまで御言葉に従っていきました。幸せですよ、神の御言葉、その真理を抱いているもの、何とかしてもそれをですね、イエス・キリスト、神の御言葉が受肉されたように、自分の生活を通して神の御言葉が成就されるように、与えられた御言葉を通して豊かな実を実らせていこうと取り組んでいく、その人は幸せ者です。チャレンジをします。この御言葉をですね、解き明かしを終わらせていただきながらチャレンジをします。皆さん、私たちは本当にどうしようもできない大きな壁の前に立っています。固い社会のシステム、本当に巨人のようにですね、大きな、何とも言えないその力に、壁のようなものに今その前に立っています。でも使徒パウロのようにですね、ローマ総督フェストの前に立っている、またユダヤの王様アグリッパ王と主だった政治家の前に立っているそのパウロが語ったようにですね、大胆に、私は信任に基づいている、私の信仰の岩なるイエス・キリストの上に立っていると、私たちは勇敢にですね、その巨人のようなものに立ち向かって戦うことができます。その戦いの中でですね、 本当に惨めな、惨めな姿を覚える時が結構ありますが、でも本当の喜び、誠の希望に分けあれて、希望が分けあれて、それで全ての人が私のようになってほしいという証をすることも許されています。幸せですか？幸せですか？皆さんは人が私のようになってほしいと思われていますか？パウロの話だけではありません。私の話、今ここでこの時代を生きている私の話にならなければ、これは福音ではありません。本当に惨めなものですが、私もそのほんの少しだけの喜びは覚えています。イエス様が私たちの中に、聖書の教えが神の種のように私たちの中に宿っています。恵みの雨が降れば芽生え育ち、実を結び、神に栄光を返すことができます。幸せですか？人が私のようになってほしいですか？そのような生き方を、したい求め、神の御言葉に従っていきましょう。お祈りします。天の父様、感謝いたします。本当に取るに足りないもの、弱いもの、愚かなものを持って、神はこの世の知識あるものを恥ずかしまい、また力あるものをあなた様は恥ずかしめていかれる方でございます。私たちの肉なるものを通しては神を喜ばすことはできません。しかし主よ、もう救われ、神の御国を受け継がせていただいている私たちの魂は、霊は大きく喜んでおります。訪れようとしているその神の国を仰ぎ見、喜び、誠の希望を抱いております。滅びに向かっているこの世に立ち向かい、主よ、堂々と語らせてください。証人とさせてください。私たちの信仰を増し加えてくださり、主よ、私たちを証人として立たせてください。それで薄くなっている私たちのこの喜びを分けあおれさせてくださりますようにお願い申し上げます。私たちのすべての傷も癒され、主よ、あなた様がここに集まっている愛する兄弟姉妹たちを大きく用いてくださり、主よ、この地においても福音が述べ伝えられ、愚かなもののように見えても神の知恵であり力である十字架を語らせてくださりますようにお願い申し上げます。すべてはあなたの御手に委ねます。尊きイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。